それでは今日のメッセージの中心となる聖書を読みします。新約聖書のヘブル書です。5章の1節から14節まで、5章全体ですが、ヘブル書5章1節から14節をお開きください。ではお読みします。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でも、あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であると言っておられる通りです。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王家になったさまざまな苦しみによって、従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。固い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。以上です。この箇所から処方の教えを後にしてと題して、御言葉をお取り次ぎします。10月の22日に新天皇の即位礼が行われることをご存知の方もいらっしゃると思います。では天皇とは一体どういう人物で、どういうことをなさるのかということについて、どれだけの人が知っているかというのは、分かりません。調べないと分からないことです。私も関心を持ってずっといろんな書物にあたってはいますけれども、断片的な知識を少しずつこうつなぎ合わせて全体像をこう自分の中に描こうとはしていますけれども、まだ十分ではないと思っていますが、その中の一部を紹介いたします。天皇という存在は神社神道の祭司として、この祭司は大祭司の祭司という言葉です。祭司として行事にあたる祭司、神々を祀り国家と国民の安寧、安寧という言葉は無事で安らかなこと、平安と似たような意味がありますけれども、無事で安らかなこと、その安寧を祈るのが天皇の重要な務めであると語られています。そしてこの天皇はそういう行事儀式を司る祭司王という、戦争中は荒人神と呼ばれたりもいたしましたが、そのような性格を持っています。そこで今お読みしたこの5章の中で、第一に私たちはこのような人間の中で 神々に生贄を捧げたり祈りを捧げたりしている祭司ではなくて、まことの祭司、大祭司であるイエス・キリストを知る必要があるということなんです。クリスチャンは、まあ、イエス・キリストを信じて救われていますが、そのままそれで進んでいけるはずはないんです。この大祭司が私たちのために名前を挙げて、父なる神様の右の座で取りなしてくださっているゆえに、私たちの信仰は保たれているということを何度も、まあ、学んでいる事柄ではありますが、もう一度確認したいと思います。大祭司とは一体どのような方なのか、知る必要があるということですが、このヘブル人への手紙は、もちろんヘブル人のキリスト者が読者として、いるわけです。ヘブル人、ユダヤ人、イスラエル人、まあ、同じに考えて間違いはないんですが、彼らは旧約聖書に生きていた、その旧約聖書で育った人たちですから、天使の存在、モーセ、ヨシュア、アロンという存在は身近な存在でした。はるか昔の人物ではあっても、子供の頃から家庭で安息日ごとに、そして杉越の祭りごとに父親から聞かされていた聖書の教え、それを通してユダヤ人の子供たちの中には、この世界が偶然にできたのではない、天地創造の神がおられること、そしてその神が人類に祝福をもたらすためにある人たちを選んで使わせて用いられたということを彼らは知っていたわけです。ところがある人々は、その天使があまりにも力強い、人間をはるかに超えた知恵を持っている存在として、いつの間にか天使礼拝というのが始まってきた。今も行われていますよ。函館のトラピスト修道院に行くと、ミカエルの像がこう、広場の中に立っていたりしますね。あるいは教会の中に行くと、そういった天使の像、さらにはモーセ、アロン、ヨシアといった、今ですとパウロとかペテロとかいった、そういう聖人崇拝のようなものも始まっていたわけです。マリアに至ってはキリストと同等のような存在に崇められて崇拝されているという状態が、まあ、今もあるわけですが、人間というのは目に見えないものをなかなか信じられないので、見えるもの、そして、なんかこう創造の産物も加わってですね、魔術的なもの、そういったものに心を向けてしまうという特徴があると思います。そこでこのヘブル人への手紙の著者パウロが書いたのか、あるいは他の人物なのかというと、まだ特定されていません。だから両方の可能性があるわけですが、それはともかく、この著者は焦点がぼやけているクリスチャンたちに対して、しかも旧約聖書で育ったしっかりとした宗教的な土台を持っているはずの人たちに対して、あなた方は焦点がぼやけている、だから他のものに心を奪われてしまうんだ、キリストに目を向けるように促しているわけです。キリストこそ唯一無二の、私たち罪人が神に近づくために唯一無二の大祭司であるということを知ってほしくて、まあ、書いているわけです。画像を出していただきますが、出てますか。昭和天皇の装束、そして平成天皇の装束、あれ私のところにちょっと、
次、平成天皇ですね。次お願いします。はい、次お願いします。これが旧約時代に神様に仕えていた祭司、大祭司の装束です。次お願いします。これが大祭司の、まあ、装束です。詳しい説明は今日はできませんが、はい、まずこういう、まあ、イメージだということで、大祭司を少し知っていただきたいと思います。今まで何度か紹介いたしました。
で、これはやがて神様が人類のために使わされる救い主、そして大祭司であるイエス・キリストの雛形、本体はキリストにあり、旧約時代に用いられていた人たちはその影という立場にあったわけです。キリストを指し示す、矢印のような存在でもあったわけですね。しかし彼らがこの大祭司をどこまで理解できるかということが著者にはちょっと疑問だったんです。いろんなものが要素がこう加わって彼らの理解度は非常に低かったという状態だったんですね。そしてイエス・キリストはメルキゼデクの霊に習いと書いてありますね。じゃあメルキゼデクというどんな人物なの、皆さんご存知ですか。メルキゼデク、いやこれはちょっといきなりメルキゼデクに入ったらみんな混乱するだろうなということで回り道をしているわけです。5章の11節を見るとこのメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。皆さんはそうではないと思いますが、そこでこの著者はメルキゼデクが詳しく解き明かせるのは7章からです。それまでの間回り道をしているということですね。そこで第2にこのヘブル人のキリスト者たちはまだ乳を飲む幼子の状態だと、厳しいことが指摘されています。彼らはもう先に進めなくなってしまった。そこでとどまってしまった。もちろん迫害がありました。厳しい状態の中を通っていたので疲れたり、そしていろんな周りのものに影響されていたんです。信仰がぼやけてしまっていたんです。私たちも疲れすぎたりいろんなことが重なってこれでもかこれでもかと問題が起きてきたときにはもう先に進めないということは経験します。そんな時にどうしたらいいかということを知っておく必要がありますよね。彼らが先に進めなくなった原因の一つはキリストに対する関心が薄れてしまった。パウロはキリストを知ることの絶大な価値というものを発見したので、彼ほど迫害を受けた人はいないと思います。彼ほど苦労した人はいないと思います。命を狙われその中でストップしないで先に進んだのはキリストを知りたい、キリストの復活に達したい、その願いが彼の中に強くあったからです。皆が同じそういった熱情を持てるとは限りませんが、少なくとも私たちもキリストを知りたいという願いを持っている、それを大切にしていきたいと思うんですね。世の中にはスーパースターとやれるような人たちがたくさんいます。いや昨日すごいことが起こりましたねと言っても何が起こったか説明しないとわからないんですが、日本のラグビーチームが世界2位のアイルランドを破ったという、これはすごいことなんです。皆さん素晴らしいことです。ああアシーさんも知ってましたね。信じられないです。アフリカの人たちは強いんですよ。南アフリカを破って、そして今度はアイルランドを破った。世界一のチームはニュージーランドのチームですよね。どうなるかは全く分かりませんが、そういうことが起こったわけです。何の話からここに進んでいくかもう忘れちゃいましたが、世の中には素晴らしい人がスーパースターがいるという話からですね、まだ元に戻れる状態ですが、私たちはキリストを知ることを、他の人を知ることもいいわけですが、毎日イエス様に心を向けるということを基本に進んでいくということですね。そうすると第2第3の男が来ても全く心をばれないでイエス様に焦点が合うということでしょう。そして第2は、主イエス様を知ることについて、聖書について私たちは焦点を合わせること、デボーションに励むこと、これを忘れてはいけないわけです。 そして先入観があります。聖書は難しい。もうそれでストップしてしまいますね。聖書は難しい難しい。1年の間に何度私はその言葉を聞くか分かりません。もちろん私は神学校で聖書を学んだので訓練を受けたので、まあ、少しは分かるかもしれませんが、神様は読んでも分からないような聖書を与えたのではないんです。読んで読書を100遍家おのずから通ずということは、世界中の人たちが経験していることで、分からなかったらさらに読むということを私たちは必要なんですね。難しい問題も二礼拝で、そして思いの中にそれをいつも抱えていればヒントが出てくる。メッセージも一週間でできるわけはないんです言い訳をしていますが、土曜日はいつも判徹ですね。どうやってこれがメッセージになるんだろうというような箇所が、御言葉の光のその日曜日の箇所から説教するので、旧約聖書のカタカナばっかりのところも時々出てくるわけです。そこからどういうメッセージができるのかということは、二礼拝で想像してそれを抱えながら過ごす中で徐々にヒントが浮かんでくるということがあるわけです。聖書は難しいという先入観を捨てましょう。それはもう最初から尻込みしているということです。後ろを向いているということですね。手を隙につけてから後ろを振り向くのは神の国にふさわしくないという御言葉がルカの中に記されています。まあ、パワーポイントで、紹介しようと思いましたが、今日は平野さんも大丈夫ですからこのまま進みますので。そしてイエス様に対する焦点がボケ、聖書に対する関心が薄れていくと、結果として私たちを受けるべき義の訓練ということが受けられないままに進んでしまうということです。義の教えというのはどういうことでしょうか。詩篇の23編に、あなたは私の魂を生き返らせ、私を義の道に導かれます。この義の道は訓練なんです。信仰者としてこの神を信じない人々の住む世界の中でどのように生きていくかということは、義の訓練、信仰の訓練というものを必要とするわけです。ですから時々メッセージで厳しいことも指摘するわけですね。まあ、それで耳が痛い人もいるかもしれません。聖書を読みましょう、もう聞いた、もういいという人もいるかもしれません。それでも言うわけです。デボーションしましょう、できないよこんな忙しい中でという人もいます。それは現実でしょう。じゃあそれでいいんですかということになるわけです。信仰が先に進まなくて、信仰から信仰に進まないであなたは満足ですかって逆にこう問いかけたいわけですね。神様が与えてくださったものは素晴らしいものです。全世界を手に入れても誠の命を損したら何の得があろうかという世界なんです。誠の命を得るために私たちは時間もお金も努力も積んでいくわけです。それほどの価値あるものとして見ているかどうかということですね。そして迫害の中で信仰がぐらつきます。問題の中で後ろ向きになります。そういうことを避けるためには初歩の教えを後にする必要があります。初歩の教えというのは死んだ行いからの改心と書かれています。6章にですね、6章の一節にその初歩の教えが書かれています。死んだ行いからの改心とは、相も変わらず神様に救われるために良い行いに励もうとする努力です。信じて救われているにもかかわらず救われているような気がしないという状態、これが幼子の状態ですね。ですから良いことをして神様に認められようと、教会でもいろんな奉仕をしよう、奉仕自体は素晴らしいものであり必要とされるものですが、それが手段になってしまうということが起こりうるわけです。それは救いに何の役にも立たない死んだ行いと呼ばれているものです。救われているから奉仕する、良い働きをしようというところに進めばいいわけです。もう救われているという確信を持っ って進むわけです。そして神に対する信仰も試練の中で神様どこにいるのかと叫びたくなるような、私をこんな目に合わせてというようなことも起こることがあります。そして清めの洗いというのはバプテスマのことですね。そして手を置く儀式、安守礼のこと、よく教会では手を置いて祈る、癒しのために祈る、あるいは任命するときに手を置いて祈る、それがどんな意味なのかわからない人たちもいたわけです。そして死者の復活、永遠の裁き、クリスチャンの中にも十字架は信じられるけど復活は信じられないという人の話をよく私は聞きます。現実です。残念な話です。福音というのは復活があって初めて十字架の意味があるわけですね。これは切り離せないものです。ですからもしまだ疑っている人がいたら、疑う人がいてもいいんです。イエス様をガリラヤ湖で復活したイエス様に会った時にも、弟子たちの中にも疑う人たちがいたと言います。もしかしたらこの中にもいらっしゃるかもしれません。それはいいんです。でも復活を信じてください。復活がなかったらキリスト教の救いなんてものはもうどうでもいいとさえ言っていいわけです。そんなものをもう作り話で、そして何の希望もない、そんな教えになってしまうんです、キリスト教は。ですから口を酸っぱくして、今までも言いましたが、ちょっと酢を足してもっと酸っぱくして言いますけれども、復活を私たちは希望の拠り所としているわけですね。はい。永遠の裁きということについてもクリスチャンの中にはわからないままに進んでいる人がいます。何でも許されると、逆にだから人生を楽しくという人もいるかもしれませんが、私たちがした行いに対して必ず裁きがある。でもこの裁きもちゃんと分けて考えないと、逆に自分を苦しめてしまうんです。ああ私はまだあれを告白してないから、どうしよう、裁かれるっていう意識が先に立ってしまう。私たちの罪は告白して許されるということ、それが土台になっているわけですね。私たちに対する、クリスチャンに対する裁きは、罪の裁きをもう悔い改めたらないわけです。信じる者はもう裁かれている、キリストが代わりに裁かれている。だから罪に対する裁きは私たちに対してはない。ただ必要なのはしっかりと告白して、その一つ一つにキリストの十字架と血潮を適用していただく。もう一つの裁きは、私たちが信じてから神様の栄光のために、臨時のためにどういう働きをしたかということが、量とかその大きさではなくて、その動機において裁かれるわけです。これはすごいことになると思います。一定からのお楽しみだということですね。はい。まとめますが、その乳を飲む幼子から固い食物を味わう人になりましょうと、この著者は勧め励ましています。固い食物を味わう人は、弱さの中でも迫害の中でも恵みの御座に近づく人だから、4章の16節では、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。これは暗唱しておくべき大事な御言葉です。私たちは弱いし罪深いし失敗するし怠けやすい性質を持っているわけですけど、でも心の中にキリストに対する信仰があれば、そのままでは満足しないんですよ。ですからキリストに近づこうとするわけですが、いや私のようなものはって遠慮深い人もいるわけです。そしてとても私のような罪深いものはって尻込みする人もいるわけです。しかし神様は恵みの御座を備えて、いつでもどこでも近づけるように、大祭司キリストを私たちに示しておられるんです。 私たちは憐れみを必要としています。恵みを必要としています。神の助けを必要としています。そしてとりわけ罪の許しを必要としています。清みを必要としています。それらが恵みの御座に備えられているんです。近づいて許してください、清めてください。その時にイエス・キリストは父なる神様に大祭司として取りなしてくださる。それをぜひ知ってください。その恵みの御座に近づいて折にかなった助けをいただき、恵みをいただくと、私たちの方からは生ける神様に対する感謝が生まれ、そして献身が生まれてくるわけです。こんなにも憐れんで恵みを与えて許して清めて、そして再出発をさせてくださる恵みの神様は、なんと素晴らしいお方だろうと、私たちの中に感謝と礼拝が生まれてくるんですね。そして先に進もう、キリストを知ることの絶大な価値の上に、私は一切のものを糞土と思っている、塵役だと思っているという、パウロのそのような告白の一端に私たちも預かることができるわけです。大祭司キリストを知ることにより神に近づくことができるようになります。直接私たちが近づくわけではありません。大祭司キリストがおられることを覚えて近づくわけです。そして神様とそこで親しく交わりを受けることができ、その命の木であるイエス様との交わりを通して、私たちの内なる人は養われ、そしてその養われた姿でキリスト者の成熟、完全なものとされていくという次のステップに進んでいくことができるわけです。成熟を目指して進みましょう。初歩の教えを後にしてということは、成熟を目指して進もうということと同じことなんですね。今年の私たちのテーマは成熟です。エノクは神と共に歩んだという標語を掲げていますが、どれだけエノクのように神と共に歩んだかということは、まあ、これから先自分でも評価できる時が来ると思いますが、まず今日は初歩の教えを後にして、成熟のを目指して進もうということで、共に学ぶことができました。お祈りいたします。天の父なる神様、立ち止まりやすい、後ろを見やすい、周りと比較しやすい、そんな弱さを持っている私たちですが、あなたは先に進むように、そして私のところに来なさいと恵みの御座を設けて招いておられるあなたの御心を心から感謝いたします。大胆にあなたの御座にこれからも近づいていきますから、どうぞそこにおいてあなたとの親しい交わり、命の木であられるイエス様から豊かな恵みを受け取って、それを人々と分かち合う歩みへと進ませてください。イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。